説教、正義と神への愛、石橋秀夫牧師です。
上尾合同教会の中に、もう一つ教会があります。午後の時間に、中国語、埼玉中国語礼拝教会、埼玉中国語礼拝教会というのがあります。ここで、牧師してこられた李秀雲先生が先週の木曜日に召されまして、大変寂しい思いで、おりました。素晴らしい伝道者で、ありました。中国語で伝道するその教会の成長は目覚ましいものでありました。伝道所の設立式、そしてまた教会に成長して教会の設立式などの指示をさせていただきました。また昨年は伝道所教会設立15周年だったでしょうか、その礼拝の説教に呼ばれて記念礼拝で説教をいたしました。通訳として李先生はそばに立って私の説教を通訳してくださっていたのですが、新しい方がというか遅れてきたんでしょうか、一人の方が礼拝に入ってこられました。そしたら説教の通訳をしているその通訳を中断して、何々さんよくいらっしゃいました、どうぞどうぞ、本当によくいらっしゃいました、感謝ですを迎えるわけです。李先生が信徒を迎える気持ち、またどんな思いで待っているか、信徒の方々が礼拝に来た、遅れてきたとしてももうそのことを本当に喜んでいるということをその言葉で感じて、説教をしながら大変感心したわけで、いや素晴らしい先生ですね、皆さんの教会の先生はって、まあ、そんなことをお話ししたことを思い起こします。乳がんで苦しんでおられましたが、手術が成功されて治ったと思っていたのですが、また再発されて、気がついた時には末期ということで、そのことが知らされたのは3週間前のことであります。秋山先生、関東教区議長から電話がありまして、ドイツに行かなければならないので、もしその間に何かあったら頼むというふうなお電話をいただいておりました。秋山徹先生は日本基督教団の世界宣教委員長でありますから、外国にしょっちゅう行かなきゃならないということになるわけです。先週の水曜日までドイツに行っておられました。埼玉中国語礼拝の信徒の方からお電話いただきまして、李先生は病院にお尋ねしてももうお話をすることはできない、お見舞いに行くんだけどもうお話しすることはできないというふうにおっしゃってました。しかしお尋ねしたいと思っておりましたので、先週の月曜日に伊豆長岡で在日大韓基督教会との宣教協議会がありましたが、それに行く途中で聖路加病院に寄って先生にお会いすることができました。お話はできないと思っていたのですが、病室に入って李先生って呼びかけましたら、先生は目を覚まされて、石橋先生、不安です、本当に不安ですというふうにおっしゃって、また眠りに疲れたのであります。意外でありました。先生はいつもありがとうございます、感謝です、ありがとうございます、感謝ですと明るくお話ししながら、その感謝の気持ちを表しながら、その新しいをその心の中に新しいを導く礼拝の説教でもそのような説教をされておりました。本当に明るい先生で、いつも感謝ありがとうございますと言っていた先生が、私の顔を見て、石橋先生不安です、本当に不安ですとおっしゃった、その言葉が声に残るわけであります。多分まとめに人とお話ししたのはこれが最後になるかもしれません。最後のところで不安です、本当に不安ですとおっしゃった、その言葉をここに強く受け止めさせられているわけでありますが、眠っている先生に、先生聖書を言いますよって言ったら、すぐうなずかれて、詩編16編の一つ一つの言葉に、心を向けられて、うなずきながらその聖書の御言葉を 受け止めておられた。また私の祈りにもアメンアメンとおっしゃりながら、その祈りに心を合わせられた。まあ、目には涙がいっぱい浮かんでおりましたけれども、まあ、そのような時を過ごしたのであります。心の深みというものは誰もわからないわけであります。そして私たちは心の深みの中においてどうすることもできない問題の中で苦しむということがあるのであります。そして何の防衛もなく素直に自分の心を表現するとしたら不安です、本当に不安ですとしか言いようのない自分の心の内の問題に目を向けざるを得ないということがあると思います。主イエスはそのような私たちの内なる問題、もうそのことは自分ではどうすることもできないと思える内なるところに主は目を向けてくださる。そして私は外なるものとともに内なるものの創造者である、内なるものを創造するものである、そのことを力強く言ってくださる主の言葉に大変励まされるわけであります。今日の説教は37節から44節までを今日の説教といたします。今日の説教の題、そして聖書の箇所、今回はその1とさせていただきます。来週はその2になります。同じ聖書の箇所、同じ賛美歌詩式においてその2といたしまして、45節から53節の御言葉を来週学ぶことにいたしますので、そのようにしていただきたいと思います。非常に厳しいイエス様の言葉が語られていくわけであります。主イエスは十字架へと向かっておられる、エルサレムへと向かっておられる、顔をエルサレムに向かえてそこには断固たるご意志を持って十字架の死に向かって進んでおられる、そのところで、本当に救われなければならないの、救わないその救いはどこに向けられていくのか、本当に救われなければならないことはどこであり何であるかということが鋭い言葉によって示されてくるわけであります。それは、その内なる心、内なるところ、そのところへの激しい鋭い主の言葉が注がれていくわけであります。そのことが暴露されたら恥ずかしくって歩けないと思えるような私たちの内なる問題について主は鋭く目を向けていかれるわけであります。それは裁くためではなくて、そこから救い上げるために主は激しく強い言葉を語っておられるわけであります。もう待ったなし、十字架の死への向かうイエス様がなぜ死へと向かうのか、十字架へと進んでいかれるのか、そのことを深く強く主は今日の聖書で示されていくのであります。37節から見ていただきますと、イエスはこのように話しておられたとき、ファリサイ派の人から食事の招待を受けたので、その家に入って食事の席に着かれた。ところがその人はイエスが食事の前にまず身を清められた、清められなかったのを見て不審に思った。主イエスはファリサイ派の人の食事の招待を受けておられます。しばしば主イエスはファリサイ派の人々の食事の招きを受けていたようであります。良好な関係にあったことを示します。14章のところでしょうか、13章のところでは、ここを立ち去ってください、ヘロデがあなたを殺そうとしていますとイエス様のところに飛んできて知らせたのはファリサイ派の人々でありました。イエス様は、長老立法学者、この者たちによって十字架につけられて殺される、そのことはすでに明らかにされていたところでありますが、しかしファリサイの方々とは最初の頃非常に良好な関係にあったことを示します。その良い関係に流されることなく むしろ良い関係にあるがゆえに、そのパリサイ派の人々のこの人の心の深みにある問題に主は目を向けられるわけであります。ここではなぜイエス様が食事の前に、まず身を清めなかったのかと不思議に思ったという言葉が記されています。手を洗う、食事の前に手を洗う、衛生的な事柄でないことはもうこの読んだだけでよくわかります。身を清めて祝福の、神の祝福の中で食事をする、豊かな食事の交わりをする、麗しい、交わりの姿であります。身を清めて、自分たちは神様の祝福の中にある、そしてこのような豊かな食事の交わりをすることができる、なんて幸いなことか、そんな思いが膨らむこの食事の席であります。そのところで身も凍るようなイエス様の鋭い言葉が語られていくわけであります。39節、主は言われた、実にあなたたちファリサイ派の人々は杯や皿と皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。愚かな者たち、外側を作られた神は内側をもお作りになったのではないか。このように語られてくるわけであります。ファリサイ派の人々、彼らは宗教的な指導者であります。イスラエルは神様に選ばれた民、その選ばれた民の宗教的な指導者、彼らは旧約聖書でありますが律法をしっかりと守り、そしてまた清潔な生活をして、外側から見た非の打ちどころがない、人々から尊敬を集める指導者層、これがファリサイ派の人々であります。神様の祝福の中にある自分たちこそ神様から喜ばれる存在であると彼らは自らを誇り、また人々もそのように見ていたのであります。神様の民の中で最も近い指導者たち、しかしその内側を見ると、外と内とは全く反対に、到底神様の近くにいるとは思えない、そういう罪を内に持つ存在、そのことがイエス様によって明らかにされていくわけであります。強欲と悪意に満ちている、その内側を見たら強欲と悪に満ちていると鋭く指摘されてくるわけであります。私たちもこのように私たちの内側をイエス様から鋭く問われ、それを暴露されたとしたら、私たちは到底神様の前に出ることができない、胸を張って外を歩くこともできない、そういう私たちであることが明らかにされてくる、そのことを思わずにはいれないのであります。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長を立法がした地から排斥され殺され、3日目に復活することになっている、ルカ福音書においてすでに予告されていたことであります。長老祭司長立法学士たちに排斥されて十字架につけられて殺される、神に最も近い、神様に喜ばれる存在と思えた者たちが、神と一つであるイエス様を殺すわけであります。十字架につけて殺す、その内側が吹き出てきたところで、彼らは主イエスを殺すものとなっていくわけであります。主イエスは その内側は欲望と悪意に似ている。主は彼の真の姿を知らせて、本当に救われるものとなるために、主は心から祈りを持って厳しい言葉を語られるのであります。私の希望は40節の言葉に大きな希望があるわけであります。愚かな者たち、外側を作られた神は内側ももうお作りになったではないか。外側を作った神は内側もお作りになった。内側を心配されて、内側の問題を指摘しながら、その内側を作り変える、そういうそのような主イエスの救いの技に私は目が向けられていくわけであります。このところはなかなか分かりにくいところであります。愚かな者たち、外側を作られた神は内側もお作りになったではないか。このそして41節のところで、ただ器の中にあるものを人に施せ、そうすればあなたたちは全てのものが清くなる。器の中にあるものを人に施せ、なかなかこの言葉は分かりにくい言葉であります。以前使っておりました口語訳聖書においては、この部分について清いという言葉が使われています、使われております。清い、器の中にあるものを人に施せ、器の中が清くされる、そうすれば全体が清くなる、まあ、このように言われたら分かりやすいわけでありますが、ここでは器の中にあるものを人に施せ、実はこれが原文に近い訳であります。でこれで良いわけでありますが、一体どういうことなのかということを考えさせられます。内側において、私たちの心の中にあって一番大切だと思っているものは何であるか、その一番大切に思っていることを捧げなさい、そのように取ることができるわけであります。それでは心の中で一番大切に思っていることは何であるか。彼らは心から神様の言葉を聞き、神の言葉を守り、神を第一にし、礼拝を捧げ、祈り、十分の一を捧げていると胸を張ります。本当にこのうちは神様を第一にしているんだろうか。外側は確かに神を第一にするような生活をしている。人々もそのことをそのように受け止めている。自分も確信している。でも本当にその心の内は神様を第一にしているんだろうか。そのことが厳しく問われていくわけであります。表面は神を第一にしているような生活をしながら、しかしその内側は神への思いが吹き飛んでしまっている。自分が第一になってしまっている。自分の思いを実現することが第一になってしまっている。そのことを主は見抜かれて、自分の内側は強欲と悪意に満ちていると、ズバリ厳しくそのことを主は指摘されるのであります。42節から見ていただきますと、それにしてもあなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。ハッカや運行やあらゆる野菜の十分の一は捧げるが、正義の実行と神への愛は大盛りしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより十分の一の捧げ物もおろそかにしてはならないが、 あなた方ファリサイ派の人々は不幸だ。街道では定石につくこと、広場では挨拶されることを好むからだ。とその内側にある問題が鋭く指摘されてくるわけであります。確かに10分の1は捧げている収入の10分の1だけではなくて薄家や運行、その手に入れたもの、いただいたもの、それらのものの10分の1をも捧げている。もうそれは完璧に思える。神様に仕えることにおいて完璧に思える。しかし実際にそうだろうか。それは自分が評価されるために、自分が人々の前で褒められるために、人々から挨拶されたり街道の定石に座ること、そのことを好んでいる。自分が大事ではないか。そのために神を利用している。その姿勢が厳しく問われてくるわけであります。神を礼拝しながら、神様に奉仕すると言いながら、しかしその実神様を押しのけ、自分が第一になってしまっている。最も神に近いところで激しく神様が否定されている。そのことの問題が鋭く指摘されてくるわけであります。44節のことは誠に厳しいものであります。あなたたちは不幸だ。人目につかない墓のようなものである。その上を歩く人は気づかない。非常に汚れているものであるにもかかわらず人々は気づかない。まあ当時は墓は汚れたものと呼ばれておりました。墓は汚れている、だから表面は白く塗るのであります。白くなられて内側が汚れていることが気づかない、それと同じようなものだと言われるわけであります。このように鋭く私たちの内なる人が、内側が厳しく問われたときに、私たちはどこで救われたろうか。そのことを思わずにはおれないのであります。この自分の内側の罪からどのようにして救われたろうか、そのことを思わずには入れられないのであります。しかし主は外側のみならず内側をもお作りになった主であられる。だから私のどうすることもできないこの内側をも新しく作ってくださる、作ることがおできになる、その内側をお救いになる、そのようなお方であることが示されてくるわけであります。主イエスキリストの十字架はこの内側のどうすることもできない私たちの罪、また私たちの内側のどうすることもできないさまざまな問題を抱えながら不安の中に生きざるを得ない、そのことを背負って十字架に死んで復活された。この復活の死の命が私たちの内側に注がれる、また復活の死の光が私たちの内側に注がれて私たちの内側を作り変えてくださる、そのような神様の大きな救いの技のうちにあって私たちが生かされている。主はそのメッセージをこの御言葉から私たちに示してくださっているのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。私たちは表面的には神様に従っている、神の言葉に聞き従っていると言いながら、実はその内なる人においては神様よりも自分が第一になり、神を第一にと言いながら神を退ける生活をしてしまう、そのような心の内にある罪と乱れ、そのことを見つめざるを得ません。主はそこに鋭い目を向けられます。しかしそれは同時に裁き去ってしまうその目ではなくて、その目は鋭い目のうちに救いの御業への真剣な眼差し、 断固たる御意志が示されています。その御意志によって私たちは救われました。この内側にある罪が許され、私たちのうちに主の命の光が注がれて、私たちは生かされています。そのことを思い心から感謝いたします。なおしかし私たちはさまざまな不安を抱えながら生きざるを得ません。どうぞ常に私たちの心を主に開き、主の御言葉を聞き、主の光に光を受けながら歩むものとなさしてみてください。星が教会に新しく来た方々、求道中の方々を祝福してください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。